皆さんこんにちは、私は社会福祉学科4年の土屋さとみと申します。本日はサイン聞こえない人との出会いから手話を学んでというこ のテーマで、今までこう私が経験してきたこと、またそこから感じたこと、考えたことをこう踏まえてお話しさせていただきたいなと思っています。今日は皆さんにこう手話に触れてもらえるこう機会になったらいいなと思いまして、声とあと手話の表現と一緒にお話しさせていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。今私はこのように手話の表現をしながら話をしているんですけれども、実は大学にこう入ってからこの手話を身につけました。で、まあ、高校生の時までは実際にこう聞こえない人と会ったこともないですし、手話もこうテレビで見るぐらいでこうあんまり興味もなかったんですね。でも大学にこう入ってみて聞こえない人と会って、でまたその人がこう手話の表現をしているところを見て、私もこう手話を覚えてこう話をしてみたいなと思った。これが手話をこう身につけたいなと思ったきっかけです。で、手話をこう身につけた方法は何かと言いますと、この本でこう読んで勉強するのではなくて、サークル、手話サークルに入ったんですけれども、そのサークルの先輩がこう手話の表現をしているのをこう見て、こう盗んで覚えてたりとか、あとまたろうの友達と会った時にこう会話をすることで少しずつこう手話を覚えていきました。で、本当にこの何気ない出会いだったんですけれども、こう今こう振り返って考えてみると、このちょっとした出会いがたくさんのこうチャンスとか、たくさんの人たちにこう出会える、すごくこう大きなきっかけになったなというふうに感じています。ところで皆さん、ノートテイクという言葉を、まあ、目にしたり、または耳にしたことはありますか？ノートテイクとは何かと言いますと、聴覚障害学生 この耳の代わりになって、で、まあ、例えば授業の時などにこの先生の講義、話の内容をこう聞いて、また要約してそれを紙にこう書いて伝えるっていうボランティアです。また先生のこの話だけではなくて、他の、まあ、音の情報に関すること、例えばこう雨の音とか、あ、今向こうでこう携帯が鳴ったよっていう、まあ、そういうこの他の音の情報も、まあ、交えて紙にこう書いて伝えるっていうものです。私は大学2年生の時から、まあ、本格的にノートテイクをこう始めたんですけれども、そこでこう学年、学科を超えて本当にこうたくさんの人たちとこう出会うことができたなっていうふうに思っています。またこの明治学院大学の講義保証、授業の時の、まあ、サポートのこと、サポートの、まあ、体制システムなんですけど、システムについても知ったり、またろう学生のこの思いとか、こうどういうふうにしたらこうもっといい講義保証ができるんだろうかということをこう一緒に考えるきっかけにもなりました。そしてもう一つノートテイクと、あともう一つ手話通訳も担当させてもらったんですけれども、こう手話通訳をやらせてもらって、で手話ができるということと手話通訳ができるっていう、このことも本当にもう全く違うんだなということをもうすごくこう実感して、でまた自分がこの手話通訳をもう十分にこうできなくて、でろう学生に対してもう十分なこの情報をこう提供できなかったっていうこともすごくこうたくさんあって、でその時にもう初めてこう悔しいなってすごく思いました。そこでこうもっとこの手話通訳の基礎からきちんと勉強したいと思って、去年、まあ、3年生の時に1年間横浜市の手話通訳養成講座に、まあ、申し込んでこう試験を受けて、で、まあ、1年間こう学ぶことができたっていう、そのまあチャンスも得ることができました。 そしてもう一つですね、と小学校に、学級支援員として、まあ、1年半の間、まあ、通常の小学校にこうインテグレーションしている聞こえない小学生の男の子の授業のサポートとして、通っていました。でそこで私はこうその聞こえない小学生の男の子のサポートをするという立場だったんですけれども、むしろこう子どもたちと一緒にこう勉強したりとか、あと給食を食べたりとか、あと休み時間に一緒にこう遊んだりとかっていうことを通して、もう毎回毎回子どもたちにこう元気とか、あと笑顔をすごいこうもらってて、私自身がむしろこう逆に子どもたちにこう支えてもらってたなというふうに感じています。今話してきたように、本当にこう手話を通して子どもたちから、またこの学生、この大学の学生、他の大学の学生、また社会人の人たちまで、こう幅広い人たちと出会うことができました。で、ここまでこう自分が積極的にこう熱心に取り組めた理由は何かなってこう考えてみると、自分のこの気持ちの中に伝えたい、コミュニケーションを取りたいとい こう気持ちが、こう常にこう自分の気持ち この根本にあったからかなというふうに考えています。そしてまたその気持ちをこの出会ってきた人たちによってこう支えてもらって、今日までこうずっと持ち続けてこう続けてこれたかなというふうに感じています。今、この大学ではボランティアセンターが中心、主体となってノートテイク講座を開催したりですとか、またあと、ろう学生とノートテイカーの交流を目的として、リンゴの会という、学生が中心となったこう集まりの場もあります。で、まあ、以前とこう今をこう比べてみると、この明治学院大学の講義保証のシステムも随分こう進んできたなというふうに感じています。まあ、しかしこうまだまだこうノートテイクについて知らない学生の皆さんにも、こうもっとノートテイクについて知ってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思っています。私の大学生活は何かこう手話とか、また聞こえない人との出会い、まあ、付き合いがこう中心になって、そこからこう熱心にこう取り組んだりとか、積極的に取り組めたっていうことがあって、それが今こうすごく自分の自信につながっています。今までこう出会ってきた人たちからもらったこのパワーを、こう今度は自分のエネルギーにこう変えて、これからこうまたいろんなことにチャレンジしていきたいなというふうに思っています。最後の お話になりますが、ろう者、耳がこう聴覚障害者といっても、みんながこうみんな手話を表現するわけではありませんし、手話をこうコミュニケーション方法とするわけではありません。またあと若い人の、まあ、手話の表現と高齢者の方の手話の表現も違いがありますし、全国各地でも日本語も方言と同じように手話のこう表現もこうまちまち違います。でこれからこうもし皆さんがこう聞こえない人と会った時に、あ、自分がこう手話の表現ができないからってこう遠慮してしまうのではなくて、こう筆談っていう方法もありますし、また今はこう携帯がすごく普及しているので、携帯のこう画面にこう打ってパッてこう見せてコミュニケーションとることもできると思います。あとはそうですね、顔と顔をこうしっかりこう見て、口を大きくはっきり表すことによってスムーズにコミュニケーションを取れることもできるんじゃないかなというふうに思うので、それもこうちょっと頭の中に入れておいてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。今日は拙い話になってしまったんですけれども、見て聞いていただいて本当にありがとうございました。これで終わります。